情報があふれかえる現代社会、毎日のニュースの波とか山積みの仕事の資料から本当に知るべきことを見つけ出すのって、至難の業ですよね。
本当にそうですね。
だからこそ私たちが代わりに膨大な資料を読み込んで、最も重要な知恵のピースを抽出する今回の深掘り、ようこそ。今これを聞いているあなたに驚きの事実をお届けします。
はい。今回の探究に向けて私たちが用意した資料の束は非常に興味深く、そして同時に重厚なテーマを持っています。
どんな資料が揃っているんですか？
ウィキペイラの人物伝、歴史解説サイトの世界史の窓、中尾君正氏による学術論文、そして松下政経塾の論考ですね。これら複数の視点からある一つの巨大な歴史のパラドックスを浮かび上がらせていきます。
そのテーマというのが、平和や理想を追い求めながら、なぜ人間は極端な暴力や暗殺といった手段に走ってしまうのかという強烈な問いなんですよね。
まさにそこが核心です。太平洋戦争期の日本で歴史を大きく動かした、あるいは動かそうとした2人の旧日本陸軍軍人がいました。石原莞爾と角田友忠です。
ええ。
彼らの思考と行動の裏にある矛盾を紐解くことは、情報やイデオロギーの裏にある人間の複雑さを理解する上で、現代を生きる私たち、そして今聞いているあなたに極めて重要な視点を与えてくれるはずです。
それではこれを紐解いていきましょう。でもその前に、冒頭で一つ想像してみてほしいことがあるんです。
何でしょうか？
もし日本の総理大臣の暗殺を本気で企んだエリート軍人が、戦後あなたがよく知っているあのテレビ局の設立に関わっていたとしたらどう思いますか？
それは本当に驚きですよね。
今回は歴史の表層をなぞるだけでは決して見えてこない強烈なアハ体験をお届けしますよ。
まず、探究の起点となる一人目の人物、石原莞爾について見ていきましょう。満州事変の首謀者として知られる彼が、1931年にわずか1万人の関東軍で数十万とも言われる中国軍を圧倒した事実は、歴史の知識としてご存知の方も多いと思います。
ええ、戦争の天才なんて呼ばれたりもしますよね。
はい。ここで非常に興味深いのは、その軍事的成功の裏にあった彼の異様な動機とビジョンなんです。
単に帝国主義的な領土拡大を目指していたわけではないんですよね。中尾氏の論文などでも詳細に分析されていますが、彼の根底には日蓮宗の終末論的な信仰と結びついた最終戦争論という極めて特異な歴史観がありました。
その通りです。これはスポーツのトーナメント戦に例えると構造が非常に分かりやすいかもしれません。
トーナメント戦ですか？
ええ。石原の構想では、あの悲惨な第一次世界大戦すらもあくまで予選に過ぎなかったんです。そしてこれから起きるであろう日中間の衝突などは準決勝だと。
なるほど。ということは決勝戦があるわけですね。
はい。最終的に東洋の代表たる日本と西洋の代表たるアメリカが激突する決勝戦、すなわち未曽有の破壊を伴う世界最終戦が必ず起きると予言していたんです。
そのスポーツの比喩はシステムを理解するのには最適ですけど、同時に暗おろしくもありますね。だって彼はその決勝戦という究極の破壊の後にこそ、人類は初めて永遠の平和と世界統一を迎えられると本気で信じていたわけですから。
ええ。ここでリスナーのあなたに明確にしておかなければならない重要な点があります。
はい、何でしょう？
これから解説する彼らの思想はあくまで当時の歴史的記述であって、私たちがその政治的立場や戦争をいかなる形でも支持しているわけではないということです。極めて客観的な記録として捉えてください。
もちろんです。あくまで彼らが当時どう考えていたかという分析ですね。
その前提で進めますと、石原は西洋の帝国主義に対抗し、アジアの諸民族が平等に提携する東亜連盟という同意的な理想を掲げていました。彼らの言葉で言う王道ですね。しかし問題は、その王道を実現するためのアプローチでした。
そこなんですよね。アジアの平等な連帯という王道のユートピアを作るために、彼が満州に実際に使ったのは武力と謀略というまさに覇道でした。
はい。
でも天才戦略家と呼ばれたほどの人物がなぜこんな明確な矛盾に気づかなかったのでしょうか。武力で奪った土地に道義的な理想郷が作れると本気で信じていたんですかね。
非常に鋭い指摘です。理想を実現するための環境整備だから、一時的な波動の行使は正当化されるというナイーブな自己正当化があったのでしょう。
なるほど。一時的だからいいんだと。
しかし、歴史が証明している通り、その一時的な武力行使は決して彼の手の中で収まることはありませんでした。
石原自身は アメリカとの最終決戦に向けて国力を温存するため、中国との本格的な戦争には断固反対する不拡大方針を取っていたんです。
自分が生み出した波動の手法が都合のいい部分だけ切り取られて軍内部で暴走していく。これこそ目的が手段に飲み込まれる典型的なパターンですよね。
まさにその通りです。東条英機をはじめとする軍の主流派は、石原が説いた東亜の連帯という王道の哲学には無味気もせず、満州事変という波動の大成功の果実だけを模倣しました。そして権力欲と藩図拡大へとのめり込んでいったんです。
都合のいい成功体験だけをつまみ食いされたわけですね。
はい。これを全体像と結びつけて考えてみると、当時の政府の無力さがはっきりと浮き彫りになります。
枠付き内閣や日原外交など、政府は国際協調を目指して不拡大方針を懸命に訴えていたはずですよね。
ええ、でも軍の暴走を止める力はすでにありませんでした。象徴的な出来事が第一次世界大戦後初の都市爆撃となった錦州爆撃です。
政府の意向を完全に無視してしまったと。
はい。軍が武力による既成事実を作り続けた結果、アメリカのスティムソンドクトリンによる不承認宣言や国際連盟のリットン調査団による非難決議を招きました。結果として日本は国際社会から完全に孤立していくことになります。
つまり石原が思い描いたアジナの連帯という理想は、皮肉なことに自国を破滅的な孤立と泥沼の戦争へと導く最強の機械媒材になってしまったわけですね。
全く違う結果を生んでしまったんです。自分たちで蒔いた種が全く違う怪物に育ってしまった。まるでフランケンシュタインの怪物みたいです。そしてこの暴走する怪物を止めるために、約10年後、もう一人の優秀な頭脳がさらに過激な手段に打って出ることになります。ここからが本当に面白いところなんです。
はい。ここで今回の深掘りのもう一人のキーパーソン、王本営参謀であった角田富忠少佐が登場します。舞台は進み、太平洋戦争の真っ只中です。
エリート中のエリートですよね。
彼の行動を理解するためには、彼が直面した絶望の深さを知る必要があります。国民には連戦連勝のプロパガンダが流されている裏で、彼は極秘の王本営文書を閲覧し、真実のデータを握っていました。
情報の中枢にいたからこそ本当の惨状を知ってしまった。
その通りです。補給線が寸断され、日本軍が予想をやや超える惨敗を期しているという絶望的な現実です。このままでは国家が完全に滅びるという強烈な危機感から、彼は当時の東条英機内閣を武力で打倒する、つまり暗殺を決意するに至ります。
この暗殺計画、通称角田事件の内容が、まるで B 級スパイ映画のシナリオみたいに突飛なんですよね。
はい。皇居の二重橋前にある松の木の上に潜み、そこから東条首相の乗るオープンカーに向けて青酸ガス爆弾を投げつけるという極めて過激で具体的な暗殺計画でした。
皇居前の松の木から青酸ガス爆弾ですよ。一歩間違えばどれほどの大惨事になるか。
角田は柔道家の牛島辰熊や木村正彦といった腕っぷしの強い人物たちに相談し、さらにはあの石原莞爾の賛同まで取り付けていたんです。
高度な教育を受けたトップエリートたち、そしてあの石原までもが本気でこの極端な計画に加担した事実こそが、当時の軍上層部がいかに異常な絶望状態にあったかを物語っていますよね。国を救うという大義のためなら、もう手段を選んでいられないところまで追い詰められていた。
しかしこの計画は実行直前に崩壊します。角田は皇族である三笠宮や高松宮を通じて天皇に直接内閣打倒の検索を行おうとしました。
皇族を巻き込もうとしたんですね。
ええ。三笠宮は東条内閣の退陣自体には賛同していたものの、皇族として暗殺という非合法かつ暴力的な手段までは到底容認できませんでした。結果として三笠宮が憲兵隊に通報し、角田らは逮捕されてしまうんです。
ここでもまた理想と手段の壁にぶつかるわけですね。どれほど国を救うという崇高な目的があっても、暗殺という波動は正当化されなかった。ただ、歴史の運命というのは不思議なもので、彼の命はここで思わぬ形でつながるんですよね。
はい。1944年に起訴され、軍法会議にかけられますが、裁判の最中にサイパン島陥落などの戦局悪化によって、打倒すべき対象であった東条内閣そのものが総辞職して崩壊してしまったんです。
暗殺する前に標的がいなくなってしまった。
その結果、決審は1945年までずれ込み、彼は執行猶予付きの軽い判決で済むことになりました。 もし搭乗体制がもう少し長く続いていれば、彼は間違いなく極刑に処されていたでしょうね。
さて、ここで冒頭でお話ししたフックに戻ります。暗殺を企んだ軍人とテレビ局の設立という結びつき、戦後の焼け跡の中で休止に一生を得た角田の強烈なエネルギーはどこへ向かったのでしょうか。
彼は敗戦後、驚くべき転身を遂げます。国家の再建には科学技術の振興が不可欠だと考えた彼は、1962年に日本科学技術振興財団の専務理事に就任します。
つまり科学技術の道に進んだと。
そしてなんと、科学技術の普及を目的とした新しい放送局、現在のテレビ東京、当時の東京12チャンネルの開局に多大な尽力をするんです。
青酸ガス爆弾で総理暗殺を起とした元エリート参謀が、平和な現代社会であなたや私たちが日常的に楽しんでいるテレビ局の創設メンバーの一人だった。人間の人生、そして歴史のダイナミズムというのは本当に計り知れません。極端な破壊に向かっていた情熱が、戦後は新しい社会システムを構築するベクトルへと180度転換したんですね。
この極端な転換は、もう一人の主人公である石原莞爾の晩年にもさらに顕著に現れています。これは重要な問題を提起しています。戦争の火蓋を切った本人でありながら、極東軍事裁判で戦犯指定を免れた石原ですが、戦後彼は自身の思想を根底から覆す決定的な出来事を目撃します。
広島と長崎への原爆投下ですね。
その通りです。核兵器という究極の破壊兵器の登場により、彼は自分がかつて予言していた最終戦争が起きれば、それは人類の永遠の平和どころか、単なる人類の滅亡を意味することに気づいたんです。
トーナメント戦の決勝戦は勝者がいなくなる試合だと悟ったわけですね。そこで彼は自の歴史観を根本から大修正する。
はい、彼は一億層懺悔という言葉を唱えました。日本は波動、つまり武力による支配の権であったことを深く反省し、中国やアジアの人々に心から陳謝すべきだと主張したんです。
あの満州事変の首謀者がそこまで言うとは。
そして一切の軍備を放棄し、日本は武器を持たずに道義によって世界に新しい平和の道を示すべきだという絶対平和主義へと行き着きました。
満州事変で数十万人を制圧する軍事作戦を指揮し、武力による歴史の改変を計画れだった少将自衛名の首謀者が、晩年には一切の武器を捨てるべきだと徹底した非武装を説くようになる。これほど強烈なパラドックスはありませんよね。ただ不思議なことに、彼の中では満州での武力行使も晩年の絶対平和主義も世界平和の実現という究極の目的に対する純粋さにおいては完全に一本の線でつながっていたのかもしれません。
まさにその目的の純粋さこそが、私たちがこの複数の資料から読み解くべき最大の教訓であり、同時に最も恐ろしい点です。
恐ろしい点ですか。
ええ、彼らは決して悪意からではなく、本気で平和やより良い国を信じていまして、しかしその理想を実現するための環境整備として、波動という暴力を容認した瞬間、システムはあっという間に怪物へと変貌し、取り返しのつかない悲劇を引き起こしたんです。
青酸ガス爆弾からテレビ局の設立まで、そして満州への武力侵攻から絶対平和主義への転換まで、今日一緒に深掘りしてきたこの歴史が教えてくれるのは、歴史上の人物を善か悪かといった単純なレッテルで裁くことは絶対にできないということです。
その通りですね。情報過多の現代社会において、私たちは常に表面的な行動や声高に叫ばれる美しいスローガンだけで物事を判断しがちです。
はい。
しかし、どれほど崇高なビジョンが語られていても、その過程でどのような手段が用いられているのか、その思想の裏に致命的な矛盾が隠されていないかを常に見極めるクリティカルシンキングが求められています。目的が手段を浄化することは決してないのですから。
つまりこれはどういうことなのでしょうか。最後に一つ、この探求を踏まえて、今これを聞いているあなたに一緒に考えてみてほしいことがあります。
どのような問いでしょうか。
もし究極の世界平和や完璧な社会を最速で実現できる確実な方法があったとして、そのために一時的な暴力や混乱、あるいは誰かの犠牲を引き起こすことは許されるのでしょうか。
非常に重い問いですね。私たちが利便性や正しさを追求し、 AI や新しいテクノロジーを使って強引により良い社会、いわばユートピアを作り上げようとするとき、私たちは知らず知らずのうちに石原莞爾が陥ったのと同じ理想主義の罠に足を踏み入れているのでしょうか。あなたはどう思いますか。 今回の深掘りはここまでです。次回も知的好奇心を刺激する新しい資料の束をご用意してお待ちしています。